独身貴族オフィスシーハーハーからなんですけど、8月のボレロの完成台本を催促する電話、うん、他にはスノードーム事務所にオフィスワラリー、ダイヤモンドハニー事務所、うん、でまあ何気に川越雄太役の藤ヶ谷太輔が所属するキスマイフット2の楽曲名が使われていて、
うん、おもろいんですけどね、うん、オフィスシーハーハーってなかなかないですよね
で他にも今回は結構お遊びが盛り込まれていた、はい、なんと、うん、僕と彼女と彼女の生きる道で草薙剛の娘役凛ちゃんを演じた三山かれんが登場、はい、とある道で星野守とすれ違った際にバッグを落としてしまった女子高生、うん、すいませんこれと拾って渡してくれた守にありがとうございますと笑顔で答えて、その後じゃあはいって挨拶し合って去っていくだけ。
そういうことなんですね、うん、ドラマ見てへん人には何のこっちゃ全く分かりませんよね。
うん、まあね、僕かのこと、僕と彼女と彼女の生きる道、放送は2004年1月クール、およそ10年前、当時7歳だった凛ちゃんも今や等身大の女子高生っていうことでね、うん、久しぶりに出会った親子がその成長ぶりを確かめ合うっていうような、そういう意図が込められてるわけでもなんでもないんだけど、うん、あの時の草薙剛演じる守の笑顔、まあ僕かの楽しみに見てた人にとってはね、なかなかキュンとくるようなツーショットではあったんだけど、はい、それがわからないものにとっては本当になんのこっちゃ、うん、とりあえず僕かのへのオマージュというかね、例えば草薙剛に対するちょっとしたプレゼントというかね、三山かれんとの共演というのをうまく作ったっていうことにはなるんだろうけど、ただそれだったらストーリー的にもそんなに不自然さを感じないっていうことにしてほしかった。
そうですよね、知らん人から言うとなんか他に意味があるのかなと思ってしまいますから、
ね、まあそのあたりちょっとしたお遊びっていうのもなかなか難しいところなんだけど、ただここに来てストーリー的にだいぶ波乱万丈っていう感じになってきた、その中での一服の清涼剤的なそんなシーンになっていたことも事実、うん、
それにしてもその三角関係がね、うん、ややこしくなってきてるというか、まあでも守の方はね、うん、まあ気持ちはあったとしても、うん、完全に引いてはるわけじゃないですか、でもそのままもうすっと流れていくのかなと思った時にね、うん、あのお嬢様が自分からね、うん、結婚式の日に飛び出してしまったんで、うん、この後またこれややこしくなりそうな気配が、うんね、
でまあね、レイコさんの方も、はい、結局まあ守さんのことをそんなに知らない、うん、そして自分よりよく知っているユキっていう存在を知ってやっぱりこれではいけない、だから決して守さんの心がユキの方にあるんだったら私は身を引こうっていうことでもなく、しっかり分かり合った上で改めて結びつきたいっていうようなそんな思い、うん、でユキの方もね、あそこまで行って進むより守を選ぶっていうのもピンとこない、
こっちとうまいこといけばこっちと問題が出てくるとか、うん、まあややこしい恋をしてしまいましたね、
うん、果たして本当に恋愛感情を抱いているのはどちらなのかっていうのを、これ自分自身で気づいてないっていうこともあるわけで、うん、でそのあたりのことも含めて公式サイトには最終回を前にしての北川景子のインタビューが、はい、早い段階でユキはススムさんと付き合うことになりましたが、すぐに守さんのことが好きだと気づいて別れるのかなと思っていたんです、でもその後台本を何冊もらってもずっとススムさんと付き合っているし、守さんに対する気持ちにもはっきり気づかないままここまで来ました、私としては三角関係が長く続いたこと、ユキがなかなか自分の気持ちに気づかないことが意外だったというのが今の正直な思いです、そして守さんもユキと同じようだから二人はすれ違ってしまっていて、視聴者の方にももどかしい思いをさせているんでしょうね、見てくださる方は二人がお互いを好きなことに気づいているんですから、そこは私自身も少しもどかしいと言いますか、周りはみんなわかってるのになんで本人たちだけが気づかないのと思いながら演じていた部分もあります、じゃあユキはどうして自分の気持ちに気づかなかったのか、本編のセリフにもあったようにユキは映画巡り会えたらで描かれるエンパイアステートビルの展望台で運命の出会いをして結婚するというようなロマンティックな出会いや結婚を理想としているんだと思います、恋に恋するじゃないですけど、でも実際の恋愛ってもっと普通で、気づいたら恋心が芽生えていたり相手が大切な存在になっていたという感じだと思うんですね、だけどユキは映画が好きで映画の見過ぎなのか、恋はすごくロマンティックなものとイメージが膨らみすぎて自分の目の前にあるものが恋だと気づかなかったことが一番の理由なんじゃないかなと思います、 最終話にも守を運命の人だと思えるきっかけがなかったというようなセリフがありますけど、周りからしたらここで恋が始まってるよっていう瞬間があるのに彼女は気づかなかったんでしょうね。田舎から出てきて脚本家になりたい一心で夢に向かって邁進してきた人で、色恋みたいなものに奥手で疎かったということもあるのかな。そういう資質は守さんとも似ているのかなとも思います。そして最終話、言えないことが多いんですが、守さんとユキについては結局二人は本心を明かすのか明かさないのか、明かすとしたらどちらからどんな形で告白するのかということですよね。あとは玲子さんが守さんにくださいと言ったネックレスですよね。今はユキが持っていますがどうなるんでしょうか。そこも最終話で解決しますので注目していただきたいです。ということで、とにもかくにも独身貴族、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。